というわけで、
はい、
トモ君君、
はい、
ドレアさなんですけど、
はい、
実はあの3月9日に、
はい、
僕ら3人集まってね、
はい、
収録したんですよ。
しましたね、はい、
で今年期待の選手を一人挙げて、うん、その選手がいかに期待なのかっていうのを、
まあね、
トモ君君がトップ3を言ってくれたんですけど、
まあまあドレアさ的なちょっと角度でねちょっと言ったんです
けど、そう、はい、でそれが高橋周平だったんですね。今日ね、うん、2軍落ちっていう散々3月9日の収録で盛り上げておいて、
はい、
2軍落ちっていう、これシャレになんないんじゃないのっていう話 で、ね、
はい、
これ一応まあ中身はね、
はい、
まあ使うとして、
はい、
一応エクスキューズしとかないとなと思って、
まあそうですね、
急遽今日、
うん、
某所で今外でですね
まあでも天気も良くてよかったですよ。
思ってんだけどさ、
はい、
でまああとでまたエンディングで出てきますんで、まあ
そうですね、はい、すいません、はい、よろしくお願いします。じゃあ、
聞いてください、
はい、
というわけで、
はい、
2週間ぶりのド
ラ
ヤサなんですけれども、
ね、
はい、今日は3月14日、うん、アップ日がね、
はい、
撮ってるのが実は3月9日の日曜日ということで、
うん、ちょうどね、はい、オープン戦、うん、イーグルスとやってますね。
そうやってオープン戦始まったんですけれども、
はい、もう限定のことは忘れてね、うん、
さらっと
まあ結果まだ来てないんですけどね。
結果来てないんですけどね、僕らの自己採点後の、まあ、
自己採点ちょっと間違ってたところで、うん、合格はないんで、
まあ、合格はないでしょ
でもトモクニ君は64点だっけ、
はい、
64点だから可能性あるんじゃない。
これ俺のちょっとした予言なんですけど、うん、こう、2級受けた。あまりに合格者が少ない。合格ライン下げない会議が行われ、60点合格。
いや、10点下げないよ。
下げない、ね。
下げても5点だよね。
そうですね。
ほとんど。
まあまあまあ。
65点合格だよ。
だったら、1問ぐらい奇跡の。
あ、答え合わせで間違い。
間違いが。
があって。あ、まだ何希望繋いでんの、
うん、そういうことがあるから。いや、だって、森さん、大学だってなんだって補欠合格ってあるじゃないですか。
でもそんなのねえよなんで検定にそんなもんがあんだよ、補欠合格なんて。
いやいや、
もうありえないでしょ、
いやいや、なんかさ、準備してたさ、合格者に、もう20人とか、あまり寂しかったら、ドラゴンズ検定受けに来た人の数も疑われちゃうので
。弟ね、はい、この未練たらたらどうなの、
ちょっと、ちょっと恥ずかしいです。
まあでもね、それぐらいの、人生前向きですから、俺は。
弟、このね、はい、吹っ切れなさ。
はいはいはい。
中日ドラゴンズにとっても、これ悪影響なんじゃないの？
ちょっと。
いや、僕のこの、粘っこい性格が、応援から優勝に導くんですよ。
あ、粘っこくね。
粘っこく。
粘っこく。あ、いい。
もう諦めきれないですから、いろんなこと、すべて。
なるほど、
う
ん。
人生そういう風に生きてますから。
じゃあね、開幕のスタートダッシュが、はい、まあ64点ぐらいでも、
はいはい、
優勝を、目指せと。
そうですね。そうですね。
僕はそういう性格ですから、ちゃんと。いつまでもしつこくですから。
それを何、何自らが。
実践したわけです。
実践したわけだ。
まだ、あ、か可能性あります。
弟、まだ物は言いようだよ、
物は言いようですね。諦め悪いって言ったら。
で、今日はね、そんな話するつもりじゃなかった、
ね。オープニングがね、
まあ、
ずれまくり
ました。一回振っちゃいました。すみません。
で、オープン戦始まったんですけど、
はい、
まあ、いろいろ、中日ドラゴンズ的には、
はい、
その外国人誰に、
うん、
そうですね、
をチョイスするのかとか、
まずはちょっ
と、ね、まあ、先発誰になるのかとかって、ね、はい、その開幕投手ね、いろいろあるんだけれども、
はい、
まあ今年期待の、はい、ちょっとドラヤサ的に、このレギュラー陣の中で、
はい、
この押したい人を、そのトモクニ君がね、
はい、
やっぱもう開幕前に、
まあそうでしょう、ね、
言っときたいっていう、
は
い、
手柄を取りたいと。
まあ、というかね、
僕らも
誰の名前が出るかね、
はい、
薄々、薄々っていうか、まあ、かなり濃く。
今、レギュラーっていう、レギュラー、レギュラーって言った時点で、しかも期待となればもう。
もうあの人しか
いないですね。いない
んだけど、ドラヤサ的には。
昨シーズンもずっと僕押してましたから。
うるさいっていうぐらい、
そうですね、
押してるよ、
はい。
押してますよ。
お名前を。
もちろん、高橋周平ですよ。もうずっと、もう僕ね、高橋って入れるだけで、iPhone で、もう周平まで出ますから。
なるほど。優しいね。
優しいですね。
あい、トモクニ君の iPhone も、もうすでに、
もう、だってもう高橋
って周平に優しいん
で。優しいですよ。
優しいね。でね、
はい、
今日は、トモクニ君が、
はい、
まあ、高橋って言ってるじゃない、
はい、
この2ヶ月ぐらいね。
うん、
だから今更高橋周平って言っても、はい、なんかいまいちこう説得力がないから、
はい、そうですよね。いつまで言ってやっていう気持ちで、
そう、
いやまあまだ
ね、こんだけ言っときゃね、なんか数打ちゃ当たる的なね、
そうですよね。
なんかそういうノリにもなってきてるから、今日は、うん、高橋周平は、はい、ここが素晴らしい俺のトップ3みたいな。
あ、
それを言ってもらって、ま、本当にだからこの説得力のあるね、
は
い、高橋周平推しに開幕前に変えていこうという、はい、そういう企画なんだけど、
例えば野球の長打力がすごいとか、高校時代71本打ったとか、ドラフト3球団競合したとか、そんな当たり前のことは望んでないじゃないですか、ドラヤサ的には。
あ、なんか
そういうことは、なんか、いわゆるその、普通のことは今から言わない
で。言わないですよ。
分かって。じゃあ、トモクニ君。
うん。
高橋周平のここが素晴らしい、はい、トップ3第3位は、
この若さで、長渕剛ファンなんですよ、彼は。
え、なんか、意味わかんないっすよ。
なんだよ、その長渕剛ファンが何、どうなのよ。
もうね、長渕剛といえば清原じゃないですか。
そうだね。
うん。清原クラスの怪物、育つ可能性僕は感じたんですよ。
じゃあ何、この清原クラスの大爆発があると、はい、それを何、長渕剛っていうのが予感させてるんだ。
僕の中では光りました。
弟どうなの、ね、
清原1年目からガンガン打ってましたからね。
お前全部今全部ひっくり返
した。
友国君は高橋周平にもう清原を見てるの。
清原の新人の頃の輝きは俺やっぱりすごかったから。
まあ確かにそう
ですね。ここ数年の新人からの、もちろん1年目から大爆発してほしいですけど、それはもうだって清原とか立浪とか限られた選手しかいないんですよ。実際に打つ方で言ったら本当清原以降で1年目はね、松井だってそこまで打ってないしっていう、ね、3年目の今年で覚醒すればものすごいことなんですよ。
なるほど。じゃあ高橋周平3年目で清原かっていう、
まあまあ本当そうです。
その期待があるわけね。
が長渕なんて聞いてからちょっといやらしいこうイメージがね、万年の清原ってちょっとあるけど、やっぱり若かりし頃の、あの、
そうね、若い人では、聞いてる人には分かんない
けど。分かんないですけど、もうそう、今のはね、ちょっと本当にいやらしい
イメージが。ちょっとまあ、いろいろあるんでね。
あるけど、若い時のギュアラの、はつらつとした輝き、
はい、
あれを求めたんですよ。
なるほど。じゃあ、ともいくん、高橋周平のここがすごいトップ3、第2位は、
トークショーで、名古屋飯が嫌いなことを公言してるんですよ。ちょっとこの度胸すごくないですか。トーストにあんこはないとか言ってるっていうネタを僕ちょっと拾ってきて。いやいや。
それ、あの、コメントしづらいです
よ。いや、どう俺と弟は、
違う。
に対して。
いや、もう僕ね。
突っ込んでいいか
も。いや、聞いてくださいよ。僕ね、この度胸ったるや、すごくないですか。
何もう愛知県人
愛知県でのトークショーで。
敵に回してるってこと。
だから度胸があると取りますね。
え、ちょっと待って。
はい。
僕、その前提としてさ。
はい。
トーストにあんこっていうのは、
もう名古屋人、愛知県人当たり前です。
そうそうですか。
じゃあトーストにあんこが嫌いだっていうのは、はい、名古屋においてはもう問題発言なわけね。
そうでしょう。
小倉トースト嫌いだぐらい堂々と言えよと。
そうなんですよ。今から好きだとかいうお弁当ら言うやつより。
じゃあね、ともくん君、まあ聞くけど、まあオープン戦とかこう見てるよね。うん、
はい。
やっぱそのスケール感出てるの？
ちょっと、打率1割だ。
ちょっと、物足りないですよね。
確かに物足りないです。だからこれね、今、神主打法に取り組んでるんですよ。で、これも、ちょっと僕も、この、ネットワーク、新聞とか、これが、練習で打ち始めてるらしいです。
あ、徐々に。
徐々に。
あとは結果。あれを変えてるわけね。
ちょっと変えてるんですよ、これは。
バッティング、バッティングのフォームをね。
で、それでちょっと戸惑ってたんですよ、やっぱり。ただ、練習では、いい打球打ってるらしいんですよ、結構。
でもやっぱさ、この勝負って言われてる年に、
はいはい、
過去にこだわらず、バッティングフォームを変え、
はい、
それでまあ1割になろうが、
そうなん
です、チャレンジするっていう、これもちょっと大物感が漂ってないかい？
ビンビン聞いてます、俺。僕は大物感のこの流れが今、2来てるじゃないですか。
なるほど。
もう最後がものすごいですよ。これはもう見つけた僕としては。
そうそう、聞いちゃいますか？
じゃあ聞いちゃいますか？
聞いちゃいますか？
じゃあ、ともくにくんが、高橋周平がいいという理由、はい、トップ3、第1位は、
1月18日の誕生日、ビートたけしと同じなんですよ。で、まずね、森さん、一人目の俺はビートたけしを出したんですけど、ここの後に野球選手も用意してきました。 これがすごいんですよ。まずね、聞き逃さ幸男、国民栄誉賞。
鉄人ですね。
鉄人。現、西武ライオンズ監督、五十嵐春樹。で、あと名将、上田俊治。ここで俺はもうビッグ感が、スケール感がもう最大級に羽ばたきました。いや、でもこういう誕生日同じ感とかは、意外と大事ですよ。
大事なんですか？
スケール感で。
トム君ね。
はい。
ちょっとでも今回やって高橋周平にとって良かったのかどうか今、はい、
疑問なんだけど。これでもこの、もみさん、ベスト3の順番から、
なんかさ、全然こう説得されないかっていうか、
いやいや、
なあ、どうぞ、はい。お前説得されたけど。
いや、全然。
でもこの野球から入ってないところが僕ちょっと、いいところだと思うんです。野球で言えば本当長打力とか言い出す
のが。いや、私はそれは面白いと思ったんですけど、ちょっと。
ロッカールームもそうだけど、
普段は3割打てそうな感じすると思う。
今の聞いたらなんか打てるもん持って
ない。いやいや、このね、オープン戦の、まあ、こんな状態ですけど、これね、あと、谷繁監督も、ちょっと、高橋は俺絶対使うと思うんですよ、開幕で。
そうですね、開幕は使う感じの使い方ですよね。
さすがに使うと思うんですよ、これは。
はい、守備はやっぱ評判いいね。ツイッターとか見てると。安心して見てられるって、なんか書いてる。
最初のみんなの思った評判が良くないんじゃないですかね。
あとやっぱり、
その期待以上のことをやってるってことか、今は。
だと思いますよ。
よく言うと、
ね、うまくなってきたんじゃないですかね、プロの。
まあ元々、もともと、あとね、ものすごい練習好きなんですよ。今回のトップ3はバカな視点からちょっと切り込んだけど、そういう本物の、ところはあえて言わなかったんですけど、ちょっと最後にまとめて言うと、やっぱり人間力があるんですよ、そういう意味では。努力型、最後までグラウンドにいる。こういう姿勢がある選手が、レギュラーを取る。これ熱いですよ。
だからまあ人間力っていうのは、はい、まあもう言わずもがなで、
そうですよ。で、そこ
あって、さらにその、名選手とか、ビートたけしみたいな、清原みたいな、そういう星のもとにも、はい、
そう、それを言いたかったんですよ。
生まれてるわけだから、
はい、
もうこれ合わせると、
そうなんですよ。
今年活躍しない
わけじゃない。間違いないじゃないですか。スピード感。
間違いない。お、どうぞ。
え、
間違いないっていう言葉が
今出たぞ。はい。いや、今の1位、2位、3位の話、全部ひっくり返して、最後のまとめだけでいい話。
いやいや、だけど、今のね、最後のまとめと3、2、1、全部ひっくるめたら、すごい人間的な魅力が倍化しません？いや、でもこの切り口で、僕はちょっと切り込んだけど、もちろん土台はすごいから、今言って。
そうだよね。
そこがあっての面白さだから。
そうなんだよ。さらにそういうなんか巡り合わせっていうのがあるっていうね。
そこなんてのはある意味こっちが選んだものじゃないじゃないですか、うん。僕誕生日なんて意外と気にしない男でありつつも、ただ誰かと誰かっていうのは意外と何かがあるかなと思うんですよ。うん、
じゃあでもそれ言っちゃうとさ、1月18日生まれの人はみんな大物になっちゃうよ。
いやいや、それがドラゴンズの選手の中では高橋周平だけです。僕のこのリサーチが正しければ、ね。
間違ったこれ言ってると流せないですよね。
いやいや、でも
高橋
周平だけです。間違い
ない
です。俺
いやいや、64点だから。
あ、64点だから
64点だから多少の間違いよ。
3文字2問正解。ああ、僕それ以下なんであんま言えないです
よ。いや、でも、今僕がだから言いたかったトータルはそういうことです。森内さん。
いや、今年ね、ちょっと高橋周平ね。
いきますよ。
これちょっと聞いてもらって、ここまで熱く。
高橋をここまで熱く語ってるポッドキャスターもこの番組だけだよ。というか、ドラゴンズを触ってるポッドキャスターはこの番組だけだよ。まあまあまあまあ。だから聞いてくれる人もね、乗ってくれますよ。
そうだね。結構な人聞いてんだよね、これ。そうそうそう。
これでもちょっと、聞いて反応なんか聞きたいですね。今日のどうなったのか。これちょっと変わらず聞いたやつよ。
それ
怖いよ。どっち寄りなのかな。名古屋の人はそっ
と。まあでも一応さ、はい、一応説得力あるのは、
はい、
友国君が名古屋の人だっていうところがさ、
あ、まあそうですね。
ちょっと何にも言えないじゃない、
はい、
俺たちはさ、
はいはい、
所詮よそもんだよっていう感じがするじゃない、 そのドラゴンズっていうことを言えばさ、
まあね、
とこういうなんか熱い思いが、
はい、
愛知県人のドラゴンズファンの思いであればさ、
そうですよね。確かに。
それは、だって、高橋周平だってもうスパークせざるを得ないよ、今年。
しますよ。間違いないです。本人はね、3割15本なんですよ。
いやいや、でもね、
はい、
しますよ、間違いないって、シーズン1から言ってるからね。
言霊ですよ、言霊。
友国の言霊が、
はい、
高橋周平の、
後押しにな
って。バッティングフォームを完成させる。
もうバットの後ろから、森さん、フルバットの後ろから言霊が一緒に来て、ホームランになるんですよ。
いやもう。
それぐらいの気合で、それぐらいの気合で応援してます。
そうですね。 高卒3年目なんで、多分元々の成績が、うん、じゃあ期待感が大きいからあれなんですけど、今からが結果出しても、まだ早いぐらいだと思うんで。うん、
あの、
あ、なるほどね。
高卒は5年
目に。ドムグ君、こういう冷静な意見を、
はい、
あの、何で言えない
。いやいやいや。
今の、弟、
はい、
今のすごい説得力があった。
でもね、もう一個いい。高卒は、
述べられました。
高卒は5年目でレギュラー取ればいいって話はよくあるんだけど、
はい、
スーパースターになる人は3年で取ってます。
今年チャンス、まあ、
一応レギュラー。ってことじゃ
ない
、
まあ、そうなんですよ、レギュラー。
レギュラーは、
そういう意味でもやっぱりちょっと熱くならざるを得ない。
よくよね、5年で取ればいいと。3年以内で大体スーパースターになる人は取ってるってね。
じゃあ今年じゃないですか。
まあ、ただこれ言うと、落合 GM はそういう考えではないことを付け加えておきます。
あ、落合 GM はもっと長い
目で。もうね、30ぐらいでいいって言ってる、う
ん。あ、なるほどね、うん。
それこそそういう言い方だけど、僕はまあ、やっぱりこう、ずっと野球を見てると、そういうのが定説であるっていうことです。
いや、だけどやっぱりほら、はい、ドラゴンズって、割とこの、お年を召した方に注目が集まる。
まあそうです
ね。
傾向がね、はい、あるじゃない、で、もう実際ね、活躍してるわけだし、
はい、
すごい注目されるような記録を残してるわけだから、うん、その中でやっぱ高橋周平みたいな人が、ね、
まあ、
抜きに出てきてほしいなっていう気持ちはあるよね。
もちろんです。
今日はもう本当に、
そうですね。
あの、説得力のある、高橋周平論を、あの、ありがたく聞かせて、
まあまあまあ頑張りました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、
はい。
トモクニ君、
はい。
あの、ネットには、
はい、
まあ、谷繁監督、
はい、
苦渋の決断みたいな。
まあそうですね。
秘蔵庫を、
うん、
まあ、あえて落とすみたいな。
まあでも本当ちょっと、多少のことを目つぶっても多分使うつもりでいたとは思うんですよ、やっぱり、
うん
うん、でもそのちょっとね、やっぱりこう実力でもぎ取る数字が低すぎて、まあでもね、僕は今回あのエルナンデスっていう選手の守備力だなんだ取っといてよかったっていうことを含め、まあ高橋はいずれ出てきますから、逆に出てこないといけない選手ですから、これからどんどんやってくれますから、高橋へ推しは変わりませんから、
まあそこには期待しつつね、は
い、ものすごい期待します、ま
あ、ちょっとね、
はい、
高橋周平優しく見守りながらやっていきましょう、
はい、そうですね。
で、今後の予定なんですけれども、
はい、
3月24日のセリーグファンミーティングに、
はい、
僕とトモクニ君が参加するという、
はい、
でビッグサイトでやるんですけれども、はい、ちょっと弟はね、あの仕事の都合で来れないかもしれないので、
はい、
それが終わった後に
そうです、ね、
ちょっとまたビッグサイトのどっかで、
はい、
ベンチかどっかで、
そうですね、
あの急遽収録するという、はい、
まあ、去年ちょっと僕が山崎拓司選手の直筆サインにバット当たりましたから、
今年もなんか当てに行くと、
まあ当たるでしょう、2人行くから。まあ、でもこれは当たる可能性高いイベントです、
まあ、あとその中身についてもね、
はい、
なかなかいいイベントだったっていう報告が去年あったん で、
そうです、ね、
今年はもうちょっと冷静に、
はいはい、
あの僕らが評価を
そうです、ね、
面白おかしく下そうという感じなんですけれども、
は
い、
ぜひぜひ、
あと僕の方がですね、今日ロックンロールが降ってきた日2という本がスペシャルブックスの方から全国の書店で
いよいよ
発売になりました。
おめでとうございます。
これがトモクニ君ね、
はい、
なんと、
はい、
発売前にね増刷が決まったという、
もう大ヒット、ね、もう大ヒットなんですもんね。
そうなんですね、出版、今の出版事情から言うと、うん、まあ、そういうのもあんまりありえないんで、本当、はい、あの、ありがとうございます。
だってもう本当本棚に置きたい一冊ですよね。僕も
前
のも、もちろん持って読んでますけど。
ありがとうございます。という感じで次回のアップロードは3月28日になりますので、
はい、
ちょうどね、皆さんお楽しみにという、
ファンミーティング後すぐですね、
そうですね。
はい。
はい、じゃあ次回まで Do the Home Run
Do the Home Run